本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第2章21節から40節。聖書は後ろの方、新約聖書の111ページとなります。ルカの福音書第2章21節。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つ貝、あるいは家場との雛にはと言われていることに従って、生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し抜くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。また、アシェル族のペヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり、84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。本日のメッセージは、あなたの命を回復するためにです。
聖書というのは本当に不思議な書物だと思います。ただこの読んでてもですね、なんとなくもやがかかったようで、はっきりと 何が実際そこで行われているのかということは分からない。翻訳聖書を読んだだけで分からないということはあるわけですね。一つ皆さん知っておいたらいいかもしれないのは、 A という言語と B という言語で辞書に書いてある単語がそのまま対応するわけではないわけなんです。例えば日本語だと、英語だと rice っていうでしょ。 ライスって、ライスって言ったら何ですか？米でしょ？でもご飯でもあるでしょ？で、日本は米とご飯は別のものですよね。ご飯っていうのは炊いたものをご飯っていうのであって、炊いたものは米とは言わないんですね、普通。だけど英語だったら炊いたものもクックされたライスもクックされてないライスも両方ともライスですよね。だから一つの言語で二つの言葉で言い表されるものが別の言語で一つの言葉で言われるときにどっちを指しているかが分かんないっていうことが起きるわけですね。でこれは二つ、もっと三つっていう場合もあるしね。あとはね、二つずつがこういう、あのね、こうずれるっていうことがあるんですよ。だからそういうようなことがあると、ある場合があるわけですね。だからそういう聖書を読んでてちょっと分かりにくいな、何言ってんのかなって思うときはやっぱ調べなきゃいけないっていうことになるわけです。そういう意味で聖書を学ぶということは非常に重要なことだと思います。あの、私も大学で学生たちにと一緒に聖書を読んだりするんですけども、分かんないとね、ほらやっぱり神様いないしとかねほらやっぱり神様ってやっぱダメじゃんとか、まあ、すぐ言うんですよ。すぐ言う人たちがいる。でそれは理解できなかったらダメっていうふうにまず決めつけて話をする。で分からなかったらやっぱりちょっと調べる、自分で調べる時間がなかったら専門にしてる人に聞くとか、そういうようなことはやっぱり必要だなというふうに思います。私もね、聞いてるんですよ、専門家の人に。私も聞いてるんですよ、専門家の人に。でやっぱりそういうようなことを通して聖書の理解、ここで何が語られているのかということをバックグラウンドを含めて理解していくということは重要なことだなというふうに思います。ここでね、こういうふうに言われてますね。八日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてイエスの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために聖別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つがい、あるいは家場との雛にはと書いてあるところに従って生贄を捧げるためであった。なんか決まったことやったのねって思うじゃないですか。なんか決まったことやったのね。今は自分には関係ないけど、なんか当時はそういうような風習があって、立法に決められたことを、まあ、そのままやったのねって思いますよね。でもね、もうちょっと詳しく読むといろいろ疑問が出てくるんですね。で、その疑問の先に素晴らしい世界が開けてくるという、聖書というのは面白い書物です。で、出エジプト記の13章1節から2節に、このここに、最初に胎を開く男子は皆主のために聖別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであったって書いてあるんですけど、この根拠は何かというと、出エジプト記13章の1節から2節なんですね。で、あとはまあ、あのこのように書いてある。イスラエルの子らの間で最初に胎を開く長子は皆人であれ家畜であれ私のために聖別するよせよ、それは私のものである。どういうことか、出エジプトの時にエジプトの長子は人であれ家畜であれ全部死んだでしょ。出エジプトの時、過ぎ越した祭りの時に、その出エジプトの時にエジプトの遺骨はすべて撃たれて死んだ。その混乱のに乗じてね、イスラエルは脱出したわけですね。それと関係があるわけです。つまり この性別、ここでね、性別っていうのは私のものだってことなんです。神様が言ってるのは清いものとして生かせっていうことじゃない。それは私のものだ、つまりその命は私のものだということなんですね。でつまり出エジプトの時にエジプトの甥子がすべて撃たれたってことは、それは主のものとなったということ。その命はすべて主のものとなったように、イスラエルの甥子もすべて主のものである。だから清い動物の甥子はすべて捧げなければいけないんですね。犠牲、つまり犯罪として捧げるわけです。全焼の捧げ物として捧げる。しかし人の甥子はその良心が買い取れと定められているわけです。いや、初めから神様のものなんだって言うんですよ。で、人間、自分の子供として産んだものを神様どうぞお使いくださいって言って捧げるっていうんじゃなくて、初めから神様のものだって神様は主張しているっていうのね。それを その贖いの代金として1ヶ月経ってから1シケル20ゲラのシェケルで銀5シェケルを払わなければなければ、つまり初めから神様のものなんだから、初め生まれてきた子はその子をお金を払って自分が買い取って育てるという、そういう、それがイスラエルにおける、その立法の定めであったわけなんですね。初めから神様のものなんだということなんですね。でね、いろいろね、面白いこと、あと 次にね、家場と主の立法に山場と一つが、あるいは家場との何はと言われているところに従って生贄を捧げるためだったって書いてありますけど、これ何のためだと思います？これ何のためかというと、これをね、これを聞くとね、って思うかもしれない。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。女が身重になり、妊娠して男の子を産んだとき、その女は7日の間汚れ、月の触りの不浄の期間と同じように汚れる。8日目にはその子の胞子の肉にかつれを施す。まあ、かつれほど、イエスも8日目にかつれを施されたというのは、これに従っている。で、彼女は血の清めのためにさらに33日間こむる。つまり全部で40日間。で、その清めの期間が満ちるまでは、いかなる聖なるものにも触れてはならない。また聖女に入ってはならない。と言われている。まあ、女の子の場合にはどういうわけか、ちょっとこれはよくわからないけども、さらに長い期間必要だと言われている。で、彼女の清めの期間が満ちたら、息子の場合であっても娘の場合であっても、全焼の捧げ物として1歳の子羊を1匹と、罪の清めのための捧げ物として家バトの日中山ボと1羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていく。で、祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のためにあがないを行い、彼女はその出血の汚れから清くなる。これが男の男子であれ、女の子であれ、子を産む女についての教えである。もし彼女に、羊を飼う余裕がなければ、経済的にね、そういう余裕がなければ、家場と2羽の山場とか2羽の家場との雛を取り、1羽は全焼の捧げ物、もう1羽は罪の清めの捧げ物とする。祭司は彼女のためになだめ、贖いを行い、彼女は清くなると言われている。これ読んで女性の人ちょっとどうですか、納得いかないんじゃないですか。絶対納得いかないと思いますよ。ひどい話だって思いませんか。本当に。で、これを男尊女卑じゃんっていうふうに思いませんか。思いますよね。それがですね、聖書をもう少し読むと、もうちょっと深いところまでわかる。で、まあ、この箇所から一般的に受ける印象って何かって言ったら、女性の生理現象は汚れ、 罪なの？今の時代こんなこと言ったらもう世の中生きていけないっていう、そういうようなぐらいのことですよね。で、まあ、男性の生理現象の場合には1日汚れるんだけど、女性の場合には1週間とかって言われてるのもある、まあ、月々のね出血のことですけれども、じゃあね、命が、子供産むって命がけのことじゃないですか。命がけで子供産んだのに、それは汚れるの？それは罪なの？汚れる、汚れは罪なんですよ。子供産んだら罪？子供産んだら罪人になるの？どうするみんな。じゃあね、さらにね、だけどちょっとこれ考えてもらいたい。聖霊によって身をもって、そして、神の子、主イエスを産んだマリアさん。イエス様を産んだ後、汚れた。罪を受けた。どういうこと？と思いますよね。そうした、ここまでこう考えてくるとね、聖書が汚れとか罪というものは、私たちが通常使う言葉の意味とちょっと違うんじゃないということにこう気づくわけです。そこでもう少しこう聖書を調べていくと、ああなるほどと思うことになるわけです。ここでね、山場と羊を飼う余裕がなかったら庭の山場と、あるいは庭の家場との雛を取って捧げようと言われている。ここで、まあ、なだめと訳されてますけど、これこの訳されている言葉はヘブライ語ではカファールというんですね。まあ、大食材日のことを読むキプールっていうんですけども、キプールの日で、キプールっていうのがこの贖いという言葉なんですけども、これはもともと覆うという意味なんですね。覆うという意味です。蓋なんかで覆うというのと同じような意味なんですけれども、レビ記を見るとね、こういうことが言われている。実に肉の命は血の中にある。私は祭壇の上であなた方の魂のため、魂というのはネフェシって前にもちょっとお話しましたけれども、これは霊のことじゃなくて、この体の命のことなんですね。あなた方の魂のためにカファールを行う、覆いを行います。で、これをあなた方に行うよう、これをあなた方に与えた。命としてこの覆いを行う、カファールを行うのは血であると言ってるんですね。で、何を言いたいのかって言ったら、血によって命は覆われる、血に覆われる、つまり血を注がれることによって命は元気を回復するってことなんです。血を注がれることによって命を得るという意味なんですね。血が命そのものである、命は血の中にあるっていうことはこのレビ記の中に書かれているんですが、命が命を覆うのであるというのがこの旧約聖書の律法で言われていることで、死体は汚れてるっていうふうに聖書は言うんですね。死体に触れるものは汚れる、なぜかって言ったら死体は汚れるから。じゃあなんで死体は汚れてるのかって言ったら、命が完全に失われてるからなんです。で、汚れっていうのは命が失われた状態なんです。だから出血がするでしょ、出血するでしょ。そうすると血を失うっていうことは命を失うっていうことであるから、だからそれで汚れると言われるわけなんです。だからそれがね、イエス様を産んだ時の出産の血であっても血を失うわけですよね。それがひどい場合には本当に死んじゃうわけです。だから血を失ったから 汚れたというふうに言われる。で、汚れた状態っていうのは聖書の中ではそれは罪だというふうに言う。つまり命が欠乏している状態、命が欠乏している状態を汚れ、罪と言うんです、ね、聖書、律法では。だからその捧げ物をする時の、動物っていうのは傷があるものであってはならない。完全な動物が血を、その血によってあがない、カファールを行うということになるわけね。命を失ったものに血を注ぐことによって命を回復する、これが律法におけるあがない、あるいはなだめというふうに日本語で訳されている言葉の意味なんですね。だからね、女性は出産によって血を失う、それは命を失うことだ。だから清めの期間、40日間の清めの期間っていうのは命の回復のための期間なんだっていうふうに神様は定めておられるんですね。あの、子供産んだから汚れたからちょっと引っ込んでろっていうことではないないわけなんです。十分な休みの期間を取れとおっしゃってるわけです。そして動物の血を捧げることに、動物の血を捧げるっていう、自分で捧げるわけじゃないよね。祭司がそれしなきゃいけないんですよ。自分が動物をね、その子供産んだ女性が自分で家鳩をこうほふって裂いて、 そして命の回復ができましたということではなくて、それは祭司のところに持って行って祭司がそれをやってくれる。動物の血によるカファール、命の回復の完成がこれで明らかにされましたということをこれによって示すわけですね。だからね、こういうことを考えてくると、神様ってどういうことにね関心があるかということが分かってくるんですね。どうですか皆さん、神様って人が罪を犯したときに、あ、罪を犯したよあんた、はい、そこよくない、ダメだよほらっていうふうに言うのが神様の重大関心事なのか。で、違うんだって。神様の重大関心事は何かって言ったら、命を失った者たちに命を回復させることが神様の重大関心事であるんですね。あ、さっきの話ちょっとついでに言うと、あ、ほら罪を犯してるあんた、これサタンの働きなんです。これサタンの働きなんです。サタンは暴くんですね。罪とか汚れとか律法の中で言われているものは、それは神様の命からの断絶であって、神様の命の欠乏であります。もちろんそれはね、まあ、一番最初にアダムが、神様がね、取って食べてはいけないと言った善悪の知識の好み、それは自分でいいことと悪いことを決める、善悪の決定権を自分のものとして生きるということであるわけですけれども、それによって神様との関係が失われてしまったんですね。で、神様との関係が失われているから、命から断絶されてしまっている。そういう意味で、そういう形での罪汚れっていうのはもちろん非常に重要っていうか、人間の本質に関わるところでありますね。で、もう一方ね、血とか体液とかのね、漏出、体が出ていく、それによって命が欠乏する、これも罪汚れと言われているものに含まれるんです。で、私たちはね、罪とか汚れって言ったら、こっち側の罪、律法、神様の教えを無視して神様との関係が喪失されていることだけを罪汚れだというふうに思ってませんでした？ だけどもうちょっと意味が広いですよね、立法では。それでだから今言ったようにその肉体的なこと、命の喪失、血や体液を漏出することによって身体的な命の欠乏状態にあるものも、それは罪汚れだって、神様がね、罪人を憐んでくださるっていうのはね、こちらの方も含まれるんですよ。両方含んでるんです。神様は私たちの体が健康であることを本当に願ってらっしゃる。そのことをね、まず本当に知ってもらいたいと聖書は言ってるわけです。その罪や汚れ、命から断絶して命の欠乏に陥っている状態の人たちに贖いの血、つまり贖いの命を注ぐことによって覆われる、命の断絶状態が覆われる、命が注がれる、そして命が満ち、強さが満ち、身体的な命の回復が行われる、また神様との関係の回復が行われる。これが律法におけるカファール、贖いと言われて、あるいは新改訳聖書ではなだめと訳されてますけれども、これがその意味、もともとの意味なんですね。ただし動物の血による贖いは不完全で一時的です。だから何度も何度もやらなきゃいけない。これがこの背景です。これが背景なんです。この背景の中で聖書を読んでいくということになるわけですね。エルサレムにシメオンという人がいました、まあ、この人は預言者でありましたけれども、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいて、主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと聖霊によって告げられていた。でこの人が主イエスを見たときに神様を褒めたたえて言うんですね。主よ、 今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかにさらせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光って言って、まさに万民すべての人を照らす、すべての人のための救いが今ここにやってきた、現れたと言って、彼は、神様を褒めたたえました。そして両親を祝福して母マリアに言います。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められていると言いましたけれども、聖書の中で多くのって書かれている場合にはすべてのという意味で使われる場合も多いですね。で、倒れたり立ち上がったりって言ったら、こっちの人は倒れてあっちの人は立ち上がってっていう、そういう意味というよりは、むしろ倒れまた立ち上がる、倒れまた立ち上がるために、すべての人が倒れまたすべての人が立ち上がるためにという意味だと思います。で、倒れるっていうのは滅びるというのと同じ意味でもあるし、立ち上がるというのは蘇るというのと同じ言葉であります。この子はそのイスラエルのすべての人が倒れまた立ち上がるために定められている、また人々の反対に遭う印として定められていると、これは母マリアに語った言葉ですね。マリアに語った言葉はイスラエル人としてイスラエルの中で生きるイエスについての予言であった。だからそれはイスラエルに限定されたことであったんだけども、シメオン自身は神様に対してはこの子は全人類の救いとなると告白しているわけです。で、このことを合わせて考えるとね、その人のに与えられる救いっていうのはイエスによって倒されまた立ち上がらされることなんだ 救い、イエスによる救いというのは、倒されることと、また立ち上がらされること、復活すること、この両方を含むということですね。イエス様の性に触れる。自分が神様からの、神様との関係が切れてて、そして命から断絶されているということは、イエス様ではなければ本当には分からなかったことだと思います。聖なる方、そういうそのイエス様と出会うことによって、初めて、あ、自分の中に命が欠乏していたんだということを知るということなんですね。しかしそういう者たちがイエス様の命によって立ち上がる。イエス様の贖いの血を注がれて命を回復する、永遠の命を与えられる。そのためにこの子は定められているわけです。動物の血は私たちを罪から完全に、罪と汚れから完全に清めることはできないけれども、悪魔を打ち倒した完全なイエス・キリストの血、イエス・キリストの永遠の命が、体の命を失って汚れてしまった罪の中にある私たち、また神様の教えを無視し、神様のとの関係を失ってしまって罪、汚れの中に陥ってしまった私たち、それに圧倒的に注がれたのです。圧倒的に注がれるのです。キリストの命が充満する、キリストの清さが充満する。身体的な命も回復し、神様との関係の完全な永遠の回復、これが私たちに与えられる。これがイエス様の十字架の血の力です。キリストの血による贖い、これは永遠に有効です。ぜひ皆さんに知っていただきたいんですね。神様意地悪じゃないってこと。神様意地悪じゃないんです。神様はね、これしなかったらあなたを祝福しないとかね、教会で働かなかったら祝福しないとかね、絶対言わない。あ、教会の指導者はそう言いたくなる気持ちはある。それは気持ち的にはよくわかる。だけど神様は絶対言わないんですよ。神様意地悪じゃないから。神様ケチじゃないんです。私も含めて教会の指導者はね、ケチかもしれないですよ。だけど神様はケチじゃないんです。条件つけないんですよ。神様が願っていらっしゃることは、命を失って命が欠乏している私たちに命を注ぎたい、生かしたいと願っていらっしゃるんです。それはこの肉体の命も、そして霊の命も、両方ですね。神が人として来られたのは、ご自身の血によって私たちの肉の弱さ、命の欠乏、罪の汚れを覆うために、カファールするために、命を注ぐために来られたのであります。だから私たちはね、神様にいろいろね、これこれするから神様よろしくお願いって言う必要はないんですよ。言いたくなりますよね。神様、じゃ あの今日から毎日お祈りするので、助けてくださいとかね、これから毎日こういうことをやるので、神様どうぞ私を祝福してくださいって私たちは言いたくなる。だけどね、それはね、自分が意地悪でケチだっていう、その心の心の反映でもあるわけですよ。 神様はそんなことね、私たちがね、いろいろ条件出して、こうするからこうしてくださいって言っても、その、なんていうかね、空手方、そんな約束はすぐに矛にされることなんかね、神様よくご存知ですよ。そんなことよく知っておられますよ。だけどそんな、そういう私たちはね、神様に対してただ何も約束せず、条件交渉せず、あなたの血を注いでくださいと祈っていいのです。あなたの血を注いでくださいと祈ってよいのです。私たちのこの体の命、ネフェシュと言いますけれども、このネフェシュを愛してくださっている神様がいるんですね。だから信頼して祈ったらいい。そしてもし皆さんの中にどういうふうに祈ったらいいか分からない、祈りたいけどどういうふうに祈ったらいいか分からないという方がいらっしゃったら、ぜひご連絡いただきたいと思います。ご一緒にお祈りをします。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉を心に思い返して、それぞれ小さい声でいいですから、声に出して祈るひとときを持ちたいと思います。どのように祈ったらいいかわからないときには、天のお父様、イエス様と言って名前を呼ぶだけでいいです。とにかく声に出してお祈りをすることが大切です。天のお父様、天のお父様、どうぞ私たち一人一人にあなたの命を注いでください。十字架の血を注いでください。あなたが私たち注ごうとしておられるものを受け取ることができるようにしてください。天のお父様、あなたがどんなに愛に満ちた方であるのか、私たちのこの体の命を、また霊をどれだけ愛してくださっているかということを今日も知ることができて感謝いたします。どうぞ私たちの弱った体にあなたの命を注いでください。あなたの命をいただいて、あなたの御心を行っていくことができるものとなることができますように。元気をいただいて、隣人を愛していくことができるよう導いてください。あなたは私たちの全身全霊の贖いをあなたの血を注ぐことによって行ってくださいました。私たちはあなたのものです。どうぞ溢れるように注いで、あなたのものとしてお持ちください。イエス様の御名によってお祈りします。